黒岳先生、だいぶ最近は暑くなってきました。
はい、暑くなってきましたね。
ちょっと今年もうなんか、ね、7月半ばですけども、はい、これだけ暑いと8月とかどうなっちゃうんだろうって気がしますけど。
そうですね、熱中症が怖いですね。熱中症、同じぐらいの年の人で、
はい、
うんね、ちょっと熱中症にかかってしまったっていう人がいました。
あ、そうですか。
睡
眠補給大事ですね。
大事です。それとあれみたいですね、もう70超えてる人だと思いますけど、はい、僕の野球部の先輩がこの間おっしゃってましたけども、はいはい、なんか何かの体が悪くて塩分を控えてたそうなんですよ。
はいはい、あ、高血圧とかですかね。
だと思います、
はい、
塩分控えたがためになんかそういうふうにね、今度
あの、なるほど、まあそうですよね、水分だけではダメです
か、ダメなって言うんですよね。体調悪くしちゃったと。
そんな夏にご用心の涼角先生のタイトルコールをお願いします。
はい、田辺涼角の講談ポッドキャスト。
はい、ということで今回はですね、久々にフリートークということで、
はい、
はい、行きたいと思っております。
はい、はい、
あの熱中症なんて話も出ましたけど、
涼
角先生は、はい、あの若い頃というか学生時代は野球、
野球やってたん
ですよね。
はい、
昔高校野球とかって、
高校野球です。
それこそ水飲むな、
水飲むな
でしたよね。
でした、水飲むななんですよ、
ね、
一切飲んじゃいけない。
まあ、僕もあの高校は剣道、
はい、
大学は合気道みたいな感じだったんですけど、
は
い、割と水飲むとスタミナ落ちるぞみたいな。
そう、スタミナ落ちる、でもう、もうやる気がなくなっちゃうっていうんですかね、うん、
あの頃ってでも、うん、あんまり熱中症って
聞かなかった
ことは聞かなかったです
ね。聞かなかったですね。
今の常識で考えたら、全ての学校のクラブ、全部指導者クビになる気が出るんですよね。
そうなんですよ。
まあ、ちょっとまあ日本の暑さもあの頃と比べると暑くなってるからなのかなっていうの
も
ある
んですよ。でもあの頃は昔は日射病って言ってましたよね。
あ、そうなんですね。
熱中症、
日射病って言ってました。そうだそうだ。
でも日射病にかかったっていうこともなかったと思いましたけどね。
そんなこと
ですね。同じ野球部の部員が運動だって言っても、相当走ったり運動させられたりとかしてましたけど、全くそんなことなかったですけど ね、
ですよね、とにかく練習中は水飲むなでしたよね、2時間ぐらい飲まないで運動したってことですもんね、当時はね。
そういうことですよね。なんかね、あのこの間野球部の総会に久しぶりに行ったんです
けど、はいはいはいはい、
久しぶりにっていうか総会は初めてですね、
はいはいはい、
卒業してからもう30年、です
ごい人数じゃないですか。
そうなんです、相当もういて、昭和19年
卒業とか、
そういうような人から、
はいはいは
い、からいるんですよ、はいはい、いやもっと 前から、
はい、
野球部
があ
るんだけども、はい、先輩、一番上の先輩がそういう人が、はい、あの参加してましたね、
はい、
でまあその話しててね、なんかあのなんかなんか居場所がない感じでいる人が2人いて、そしたら、まあ、僕と年同じぐらいの人だったんだけど、はいはいはい、1人があの PTA 会じゃないや、父母会の会長だって言うんですよ、
はい、
でもう1人の方が父母会の、来期の会長だって言うんですよ、父母会って何だろうと思ったら、
僕は OB 会なのに
父母会、だからね、今現役のところに、
なるほど、
現役に父母会があるって言うんですよ。
なるほど、要するにその人たちはOB とかではないわけ
です。ではないです。OB ではない。
なるほど、なるほど。
OB ではないんだけれども、現役の人たちが野球の試合をやると。
なるほど。
いう時に応援に行ってるっていうんですよね。
はいはいはい
はい、で、まあ、僕たちの時の感覚で言うと、公式戦の時に、母親、父親が、まあ、まあ、来るっていうのは、はい、これはまああってもおかしくなかったですね。
はいはいはい、
だけど、練習試合なんてまずありえなかった。
まあ、少年野球じゃないんだから
ね。そうなんですよ、だけど今もう高校の野球でそういう風になってるんだなと思って、ちょっとびっくりしましたね。もうなんかそのもうおそらく30年その全く総会に参加してなかったのが悪いんですけどね、それずっと参加してればその変化なんとなくね、ああこういう風に変わってきたんだなって、なんとなくこう気づいてきたんだろうけれども、あまりの変化で、
まあ、運動部自体が、あの今すごく様変わりしてますよね。
様変わりしてますか。
高校の頃の部活はよく分かんないんですけど、大学僕はいわゆる合気道、体育会系の合気道部
です、
まあ、同じ学部、芸術学部という中のタブの状況も知ってるわけですよ、厳しい昔ながらのバンカラな学ラン着なきゃいけないみたいな部活だったんですけども、今はもうことごとくもう亡くなる部活あり、女の子ばっかりになっちゃって男はいないとか、
はあ、
は うちの部活合気道部も去年一昨年かな、うん、現役ゼロになったので、でも存続したいので、新入生会員に帯来てくれって、そうですよ。来たりしましたからね。
そうですか。
だから運動部自体はやっぱり、まあ、その後、まあ、2人ぐらい入って、まあ、現役でなんとか入ったんで続いてるんですけど、
様変わりして
るんです、ね。運動部柔軟の時代だと思いますよ。
もうね、なんか、あまりにもその変わりようが激しくて、で、来期の、父母会会長の人は、マネージャーのお父さんなんだって、言ってました。
マネージャーのお父さん、
マネージャーのお父さんが会長になるんだ。
なるほど、なるほど。
いや、まあ、それはマネージャーだからいけないとかそういうことはないけども、いや、そこまで、もうなんかびっくりしましたね。なんかもうね、そういう、こう変化を受け入れられないというかね、なんかもう、その、やっぱりその30年前のですね、記憶があまりにも鮮明にあって、まあ、2年と、まあ、4ヶ月ぐらいしか だと思いますけど、ね、その3年間といってもね、その頃の思い出っていうのはもうバッチリあるわけですよ、頭の中にね、だからやっぱりそれとあまりにも違うっていうのは、なんでだと、そこまでこうやっぱりやっていいものなのだろうかということも考えますね、そんななんかちょっとなんか過保護に見えてしまうというか、
あの時代が変わったと言ってしまえばあれなんでしょうけど、ある意味で優しくなってる部分はあると思うんですよね、多分僕とか六角先生の学生時代 の普遍だと思っていた、あの空気感多分もう無理なん
ですよ、ね、ないんですね、なんかそんなような感じがしました、
よくあのお年寄りが今の若いもんみたいな言いますけど、それと違って明らかな構造変化みたいなのは感じますよね、
なんですよ、であるいは今のやつらは昔と違うみたいなことを言ってるお年寄りと同じようなことを自分が言ってるだけなのか、そこはちょっと分かんなくなってきちゃってたんだ、でなんかね、あのすげえ怖い先輩がいたんですよね、2つ上ので、2つ上の先輩、まあそれ以降はもう全然知らないですから、1つ上2つ上っていう先輩は知ってるわけですよ、すげえ怖かったです、いやもうもう普通に目を合わせてられないっていうのが怖い。
僕らあれですよ、1年生の時は4年生の前で歯を見せて笑っちゃいけないとかありましたよ
同じですね、同じですよ、そういうその人がね、まあだからまず本当はすぐ行って挨拶しなきゃいけないんだけど、やっぱすぐには行けなかったですね、なんか
ドラマ的な感じで、
ドラマ的なことがあって、なんかね、まあそれでなんかの、まあたくさん大勢いらっしゃったからしょうがないんだけども、でもやっぱね1時間ぐらいちょっと会いに行けなくって、やっぱちょっと考えちゃいましたね、で実際会ってみたらですね、なんか全く顔を覚えてないって言うんですよね、でただ名前がね、僕北村っていう名前なんで、喜ぶ大井村、この名前が僕はこの
名札をつけてるわけ
です、名札つけてる、その名札を見て、あこの名前はちょうどその左胸のところ、ユニホームの左胸のところに北村と大きく書いてあったのを覚えてるっていうふうには言ってくださったんですよ、でも全く覚えてねえんだなと思っていやもういや、なんで挨拶に来ねえんだみたいな、怒られるんじゃないかなと思うぐらいね、芝居には思って、それで挨拶行ったんですけど、じゃあ今度飲みに行こうよなんて言われちゃって、全然それの感覚がね、やっぱ違いましたね。
まあまあ社会に出ちゃうと、まあ、2、3年って実は冬季に近いぐらいの勢いですね、
だけどね、一つだけ、だから他のこともそれ父母会のことでもね、全然変わってるし、なおかつね、あれですよ、まあ、最近ね、マスターズ甲子園っていうのに、うちの高校は参加してるんですよ。
なるほど、なるほど、
OB が。もう現役がいけないからね、OB が行っちゃおうっていうんで、一回参加したんですよ。で、また今度、11月に参加するらしいんですよ。その話をぜひね、講談にしてくれなんて言ってましたけどね。まあ、それはそういうふうにしても構わないんだけれども、それでね、そこで話し合われてたのはね、まあ、今年の現役、現役が4人ぐらいですね、ベンチ入りできなかったって3年生で、ね、でもそれかわいそうだから、その4人のね3年生をマスターズ甲子園の入場行進の時に誰も参加できるから、
なるほど、
それを参加させてあげようって言って、ああなかなかいい話だなと思ったんですよ、
甲子園を歩かせてあげよう
と、歩かせてあげようと、でもねよく考えてみたら、うち帰ってきてね、よく考えてみたんですよ、それって何なんだろうなと思って、ベンチ入りできなかったらできないでもそれで終わりでいいじゃないかと思うんですよ、ケアするとかその、心の問題をなんかひねくれないように心の問題を、ね、ケアするためにそのケアするなんか人がいたりとかねするらしいんだけども、まあ、それの影響かどうか分かんない、それでそこまでやってあげる必要逆にあるのか、 野球だってあの僕たちの時はもう1回戦で負けました、それで終わりですよもう、それ強いやつが勝っていくんですから、それでいいと思うんだよね、でそこでレギュラーになれなかった、それしょうがないじゃないですか、気の毒だとかそんなことじゃなくもうね、でそれでもうそれでしょうがないわけでしょ、で勝負に負けたんだからもう潔く負けたと思ってね、強いやつが出てるんだからそれでもうよしという、その覚悟とかどうにもならないことがあるとかそういうことを学ぶわけだと思うんだよね。ところがそれをなんかその4人の人をなんとかその気の毒だからそれをやってあげようっていうのが本当にいいんだろうか、それとあと本人たちもあやったラッキーっていうふうに思うのか、それともかえっていやそんなことしないでもらっていいっていうふうに思うのか、なんかそこで OB 会って
あと下の方の人がこういうふうにやってくれるっていうから行かなきゃいけないって下が気を使う可能性もありますよね、全体して、
はい、ありますよね、
はい、僕はまあ、格闘技のアマチュアの格闘技の運営をやっていて、まあ、全国に行って大会やって全日本に各地で優勝してくれるっていうシステムで、もう高校野球をまさにモデルにしたのをやってたんですけど、その負ける悔しさとかってものすごい大事だと思うんですよ、であとその甲子園に行けない人たちの存在が実は野球界にとってものすごく大事で、って思ったんですよね。それも含めて高校野球な感じがするんですよね。
そうですね。だからね、その、まあ、大切にするのは本当にいいと思うんだけれども、それをやって本当に嬉しい。
正解なのかと。
それとね、あと OB からでなんかそこでね、なんか意見交換のところでね、今21世紀枠だったか20世紀枠だったかなんか知らないけど、なんとかっていうのがあるんだって、だつまり、普通にこう勝ち上がってきた人たちだけじゃなく、なんか社会貢献したから出られるよっていう枠が甲子園であるらしいんだよね。甲子園で。
あ、そうなんだ、
だから知らなかった。でそれって何なんだろうなってずっと思ったんですよ。もうそのところで、まあ、春の大会はその選ばれるあれでね、その成績を見て選ばれるっていうところでちょっとそれもどうなのかなと思ったりする時もあるけど、夏なんか一番分かりやすいのはそこでもトーナメントでそれで一番強いところが勝ってくるんですよ、もうシードになろうとならないままいとバーッと勝ってくる、ね、で、まあ、春はちょっとそういう形で選考があるけれども、それでもやっぱり一番強いところが出るんだというこうそういうことを信じて野球が一番野球で評価されるというふうに思ってるんで、それが一番いい方法だと思ってるし、それがプラス、なんか知らないけど、ある時から、社会貢献してるとか、まあ、ある程度の実績はなきゃいけないんだけど、どこから出られるみたいな、そういうふうな、今制度になってるらしいんですよ。
なるほど。
でね、それを、まあ、そういう制度あるんだったら、それは使わなきゃっていうふうに多分思ったんだと思います。OB がね、それに対して、それが21世紀枠があるから、それに出られるためにはどうしたらいいかって考えたらいいんじゃないかっていうふうに言った人がいて、俺はそれも違うんじゃねえかなっていう、なんか、まあ、でもそこはね、
最初から大穴狙いで。
うん。そう、それじゃねえだろうと。うん、そうじゃない。もう一番もう、勝ちに行かないとダメだと。うん、でそこからね、這い上がる。で、一番評価を受けて、野球で評価を受けろと、なんか人助けをしたとか、そういうの全然関係ないことじゃないかと。それとは別にその人助けやったのはそれはそれでまたいいことだけど、それを評価してじゃあ甲子園に出してあげるっていうのが、それがね、なんかいいことなのかどうかっていうのがなんかだんだん分かんなくなってきて、まあ自分はとしては受け入れられないんですよ、そこはね。
まあスポーツって勝敗じゃないですか。結局勝敗でも結果だけじゃない、過程も大事だね
って言
ったりするじゃないですか、
はい。
でもなんか僕はそれちょっと違ってて、結果がやっぱり全てとは言えないけど一番大事で、結果を大事にするから勝てる意味が出てくるような気がするんですよ ね、
う
ん、
そうですよね。
結果を無視しちゃう、勝つって結果を無視しちゃうと過程も無視しちゃってる、それはことだよって、過程の方だけ取り上げられるのはちょっと違うんじゃないかな。
そうです
ね、
じゃあ社会貢献ちょっとやってみようかとかね、
そうですそうです、
なんていうことを OB 会が現役世代に言うのかよってちょっと思って、それね、その場ではね、それ、まあ、みんなもやっぱり面と向かってるし、みんな、いい方たちが多いんで、で、知ってる人だったりするので、だからそれで、その時は、いや、それは違うと思います、なんていうことを言ったわけでもないし、そんなに思わなかったんだけど、帰ってきてからね、だんだんとね、なんかそのことが、あれ、ちょっと待てよ、と思って、一日眠れなくなっちゃった。
まあでも、過保護の時代ではありますよね、すべて。例えばテレビとか映画とかでも、どんどん分かりやすいものじゃないとダメとかになってくる。分かりやすく。喋ってることはテロップじゃない。テロップに気がつけなきゃいけないとか。そうなってくるじゃないですか。
なってきてます、
ね。なんかその、 演芸の世界を見てていいなと思うのは、うん、昔ながらの徒弟制度がまだあって、うん、上下関係もしっかりあって、うん、そういう優しさじゃない世界をちゃんとあって、うん、でもそれが優しさ、うん、下の厳しさを知ることが優しさみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、
ありますね、
そこはやっぱりいいとこだなと思うんですよ
ね、
で結局その、うん、教わらなきゃできない、だから教わるからリスペクトするみたいな、
そうですね、
はい、この構造はね崩すとなんか社会的にダメになっちゃう気がするんですよ、ね、そう
だ、野球やってたことに何の悔いもないしね、もうそれが喜びなんですよね、あの時のあの時代、あそこにももし戻るとしたらあそこに戻りたい、今の野球に、ね、今の現役たちのところにじゃあやってみるかって言ったら、次やりたいかどうかはちょっと分かんないですよね、だ そのね、あの、世代ギャップっていうんでしょうかね、あの変化にちょっとついていけなかった自分がいたというのところね、すごく考えてたんですよ、ただ一つだけ変わってないこととしては、そういえばお前らの代はよって言われた時のね、お前らっていう言葉だけこれがね、すごい懐かしかった、これだけ、
お前らの代って言うんですよね、
はい、お前らって言ったんですよ、
お
前らの代って誰がいるんだっけとかっつって、そのね言葉がね、まあ、まさにそういう風に言われてたわけですよね、
タイムスリップしたような、
タイムスリップしてさ、はい、あ、まあ、唯一そこだけがあったな、残ってたか、残ってたかと、それ以外はなんだかなっていう感じですね。
よく先生は夏、はい、まあ、野球部だと、はい、まあ、夏休みはまあ仕事じゃない、練習ですよね、
練習ですね、
練習の日々、
夏
の思い出とかっていうのは、青春的な思い出っていうのはどうなんですか。
やっぱもう野球だけですよね。
海、そういうこと、海行きましたとか、ナンパ行きましたとかあるじゃないですか。
ナンパ行きましたはないですね。まあ、モテなかったっていうのは。夏、だから海に行くっていうのが、はい、まあ、小学校の頃ですよね。小学校の頃に、父親に連れられて、家族で行ったっていうことぐらいじゃないでしょうかね。あんまないんですよね、あとはもう中学入ってからもう野球ずっと野球ですか、野球、まあ、高校野球、
まあね、ゴールデンシーズンですもんね、夏はね、夏休みに頑張ったものがみたいな、
そうですね、そんな感じですからね、そうなんです、まあ、最近はあれですね、うちの近くのプールに行ってますけどね、プールで泳いでるという、
はい、結構泳がれるんですか、
だいぶ泳ぎますね、1時間ぐらいずっと泳いで、
そうですか、それがそのスリムさの秘訣なんですかね。
いや、スリムっていうか、まあ、というよりも筋肉をつけなきゃいけないと、やっぱりね、運動してないと筋肉つかない、
まあそうですね、まあ、筋肉ついた方が全体の代謝が上がりますからね、
うん、はい、僕はどっちかっていうとその痩せてっちゃうっていうか感じなので、少しでも筋肉はつけなきゃつけないというふうに思ってるんですけど、それで夏は、まあ、暑いからね、暑さに、やっぱプール行くのが一番、
はい、暑くなるとお気に入りのアイロンだけは大変じゃない
ですか。あ、大変なんですよね
大変な季節ですよね、
大変、
アイロンがけ、
これなんかでも冷房かけながらアイロンがけやってるっていうのもちょっとなんかね、
まあちょっとね、
なんかちょっとどうかなって思って、まあだから暑い、暑さもう汗だらだらになりながら、まあ、やってますけどね、今日もやってきました
やってきたんですか
だいぶ溜まっちゃったんでね、でもあれ落ち着くんですよね、何なんだろうね、みんなやった方がいいと思いますけどね時間のある人もない人も、やることによってね、なんかこの心が整理されていくとか、スーッとこう
心の手腕を伸ばしていくみたいな、
うまいここの本当ね、シワがこう伸びていく、まあ、それを 見ると見てね、洋服のシワがなくなっていくように、自分の中にの心の中にあった何かこのわだかまりのようなね、そういうシワがきれいになっていくというような、そんな感じでしょうかね
でも、僕はアイロンの気はあんましてないんですけど、家事ってなんかちょっと、アイディアとか考えを整理するのにいいんですよね。で、皿洗ったり料理作ったりするの結構好きで。
好きですか？
はい、なんかその、詰まったら割といい気分転換に。時短的にもすごい時間かかるわけではないですし、なんかいいんですよね。
いいですね。
さっぱりする。
さっぱりしますね。もう最近はあれですよ。まあ、というか綺麗にしようということで、もう茶渋をこうなんとか落とすね、落としてるからね。で、それは白いスポンジのような激落ちくんっていうのがあって、 あれを使ってこう茶渋は取ってたんだけれども、例えばポットのね、はい、奥の方とかね入らないんですよね、
はい、
それね、はいはい、隅っこの方とか、はい、だからこれはもう何かこう、液体とか洗剤のようなものでやるしかないなと思ってて、コマーシャル見てたらキュキュッとっていうのがあるんだよね。キュキュッとで、あれこれだと思って、でもうまさにその黄ばみがなくなっていくかのような、はいはい、あの映像だから買ったんですけど、はい、ちょっと使い方が悪いのかね、全然取れないんですよね。それが悔しいです今。キュキュッと買ったにもかかわらず。
CM 演出です か。CM って演出ですか。
演出ですか。
CM 業界に足りないじ
ゃん。ああ。そうですか。
はい、料理とかされないんですか。
料理はね、前よくやってましたけどね、最近あまりやらないですね。
なんか得意料理とかあったりするんですか。
やっぱカレーライスとかそんな感じですか。得意とかっていう感じですね。ゴーヤーチャンプルね。
ゴーヤーチャンプル
ですけど。
夏いいですよね。
ゴーヤーチャンプルね。あと、麻婆豆腐も作ったことありますね。
結構夏メニューが多いですね。
夏メニューですか。だけど、グラタン作った時には、牛乳を入れなかったんですよね。でも別に牛乳入れなくても、水がその同じ分だけ入ってればいいんじゃないかなと思って、作ったところですね、食べた神さんがですね、この世のものではないって言ったんです。いや、だけど別にね、この通り、レシピの通り、ね、やんなきゃいけないってわけじゃないんだから、自分なりにそのちょっとアレンジがあってもいいだろうって言うんだけど、ね、僕言ったんですけど、
コクのない感じになったんですよね。
こんなの食べたことないって言われちゃいました。だからちょっとそれ以来ちょっとなんかね、あんまり作らない。あとね、味噌汁とか作りますね。
ああ、味噌汁、味噌汁はね、バリエーションがいくらでもありますから。
そうなんですよ。
どんなものでもありっていう。
そう。中に何入れても OK なんです
ね。そうですよね。
ちょっと味噌汁から言うと邪道かもしれないけど、ちょっといろんな野菜をちょっと多めに入れて、僕は楽しむのが好きですね。
野菜たっぷり系。
たっぷり系ですね。で、今日はちょっと味噌汁に合わなかったななんて思いながら、いろんなもの入れるのが好きですけどね。
失敗したけど食べるのなかなかいいですよね。
そうなんです。
自分で作って。
そうありますね。もうご飯と味噌汁だけで僕なんかいいですね。まあ本当にそれで体にはそれがいいかとかちょっと分かんない。もうちょっとね、なんかバランスよく取らなきゃいけない。
でもなんかどうなんでしょう。芸人さん、まあ落語さん、講談師の方々とかでも家にいる日ってあるわけじゃないですか。家事とかされる方結構いるんじゃないですかね。
いると思いますよみんな。まあそうですね、だから、やってんじゃないですか、
まあね、イメージ的に言わない方もいるん
ですけど、それで、その良さを感じちゃってる人も多分いるんだと思うんですよ、ね。だけどそれ言っちゃうと、ああやってるんだっていうことになってっていうことなんじゃないですかね。それを恥と思わない人は言えるけれども、
なんかついこの間、ちょっと神さんにキーマカレーを作ろうみたいなのを書いたら、優しいですねとか、ツイッターにちょっとつぶやいてしまったら、言われてしまって、普通のことだから、そんなこと言われると恥ずかしいとかって思い、ちょっとね。
そうなんですよね。
ちょっと大げさに捉えられてしまうと、
そうなんですよ。
奥さん大事にしてるんですねとか。
そうそうそう。
いや、日々の痛みですみたいな。
僕はあれですよ、洗濯物を干す、はいはいはい、ベランダで干してるわけですよ、
はい
はいね、であとベランダのこう掃除をしたりとか、
はいはい、
でゴミを出しに行く、
はい
ね、でっていうようなことを やるんですけれども、そうするとやっぱりかみさん言うにはですね、なんかそれ外面いいねみたいなことは言われますね。中のことはあまりやらないでね、もっとやってほしいところたくさんあるのに、自分の本当に都合のいいところだけやってて、でそれでね、結局その、ベランダでね、その洗濯物干してるとどういうふうに思われるかっていうとね、いい旦那さんねっていうふうにね、毎日そんな言うんだよとかつって、ずるいなとかつってましたけどね、確かにその外からこう、ね、見えるわけだし、でそれを嫌だっていう人もいるんですよね。
あ、そうですよね。
いや、その洗濯物干して
る。奥さんやらないのかしらみたいな。
そう。で、それを男としてね、そのやっぱり見られちゃうっていうのは、嫌だっていう人もいるし、で、奥さんの方もそれ嫌だっていう人もいるし、 だいろいろなんだと思いますけど、うん、僕はそれでも何でも、うんうん、でもやっぱり言われてなるほどと思ったのはやっぱ自分の好きなとこしかやらないというね、
うんうん、それはちょっとありますね。
ありますあります、う
ん、でもなんかでも本当にそのやり方さえ覚えて、うん、あこれ面白いんだなと思えれば多分いろいろできると思うんだけども
、それもしかしたら男の方がちょっとハマるんじゃないかなと思うんですよ、うん、なんかやってると意外に、
そうですね、まあ、女性の場合は全部こうや
る、まあ、そうですね、はい、まあ、最後のスイーツも合わせるのは、どっか女性に任せてるとか、
ある
に任せてるとかあると思うんですけど、
はい、そうなんですよ、
すかいな今日は雑談になってしまいましたが、はい、あの最近、はい、お掃除ホームレスをよく講談に書かれてるなという、
そうなんですよ、
それに講談で書かれてる、
ね、そうですね、
はい、テゲテゲ寄せでも
書かれてる、テゲテゲでもやって、はい、やりました、はいはい、掃除ホームレス新作として作ったお話の中では、うん、まあ、結構受けいいんですよね、国立のヤホーの、はい、ホームレスの方の路上生活をするホームレスのお話なんですけども、はい、あれ聞いたことは
僕
あんないですっけ、
はい、あのこれ収録してるのがですね、7月の8日なんですけども、
はい、
12日の、
はい、あ
参照講談会で、
なるほど、
行こうと、
なるほど、
じゃあテゲテゲいけずに、ああまた放送でホームレスやったらいけない、当たりも行こうと思ったけど引けられなくていけなかったら、ああまた放送でホームレスやってる、また聞き逃したみたいな感じだった
んですけど、まあ、確かにこの三色講談であるとね普通はやんなかったりしますけどね、はい、なんか結構やっちゃったんですね、あれなんですよね、本当やってるのはあの国立なんで、あのヤホーのところがね、で、
はい、
それで、たまたまそのヤホーに住む人があの結構動いてくれてたりとかするので、それでたまたまその知り合いの国分寺の、
はい、
学びの広場ってい う、はい、まあ、障害を持った方たちが集まる場所なんだそうなんですけども、そこでやりましたね、
はい、
でね、そこの時にいただいた、
はい、
そこの、ね、方のハガキがね、
はいはいはいはい、これが新宿田辺涼子さんの会でも紹介されて、
紹介しましたっけ、
はいはいはい、
これね、これね、駅前を日々掃除するおじさんに家はなけれど隣人ありきってこうのゴシゴシ七を書いて、
はい、
はがき送って
ます。またこの字がねちょっと魅力的ですよね、
このね筆で書いたね、これはいいですよね、そういうふうに、うん、だから、うん、まあ、どんどんどんどんこれ書けて、でいろんな人 あのご意見を聞いて、
はい、
それでもっともっといいものにしていきたいなと思ってるんですけどね、それだと、うん、最近あの就労支援の作業所っていうんでしょうか、
はいはい、
が一つありまして、
はい、
初台のあたりですね、はい、例えばうつ病になってしまったとか、はい、あるいはいろんな障害を持っているという方が、はい、再就職しようと、
はい、
頑張る、それを手助けするところなんですけども、はい、そこでもお話をですね、まあ、月に1回ぐらい、
はい、
話をする機会があるんですけど、
はい、
まあ、たまたまテゲテゲと同じ日だったので、
は
い、午前中だったので、
は
い、じゃあこれは練習だと思ってやったんですよね。
なるほど、
そしたら聞いてくださった方がですね、やっぱり反応良かったですね。
ああ、ちょっと楽しみ。
優しさっていうものを感じましたとかね。いろんなね感想があるんですよね。あ、この人はこういうことを感じたか。あ、この人はこういうふうに感じましたかとか。でそれぞれ違うので、それが聞くのがやっぱいいですね。だからやっぱ一つ作ったらもうガンガンいろいろなところでたくさんかけて、
はいはい、
それでよくして、でまた感想も聞き、でそれをまたうまく取り入れて、でいいものにしていくと、
はいはい、
でそれが今度いつかどっかで注目されて、
はい、
でまた別のところで読んでもらえると。
やっぱあれですよね、今新宿の会は、
はい、
ネタ下ろしの会的な要素がすごく強いじゃないですか、
は
い、
そうですね、
やっぱそのなんていうのね、三円の会みたいなのはやっぱ欲しいですね、はい、やっぱりね、
そうなんですよ、
はい、僕お聞きたいと思ってるのに聞いてないものがいっぱいあるので、僕北村家さんご質問も、
はいはいはい、
奥様が、 はい、ひったくりにあった話も、はい、ちゃんと聞いてないですけど、
はい、あれひったくりの話聞いてないんですか。
あの、まあ、でもあらすじは何とか、
はい、あらすじは何とか、ね、
はいはい、
あの、
はい、
お話はしても、
はい、
そうなんですよね。
やっぱり全座ポストとかもそのポッドキャストであらすじを聞いた後に、はい、実際こうだった時にやっぱりこうだとあらすじってやっぱ全然違う。
違いますよね、
なんかそういう回も欲しいなと、ちょっと。
なるほどなるほど、
そうです、ね、思っておりますね。
わか
りました。人が多分その、あの、ポッドキャストを聞かれてる方とか、チラシにね、これまでの演目があるので、それにご覧になった方も、わ、これちょっと気になると思ってる方がいると思うんです
よ。なるほど、なるほど。
新しい演目もそうですけど。
そうですね。
はい、はい、うん。
まあでも、決してそれが必ずしもいいとは限らないんだよね。
全部がね、全部がレベル高いとは限らない。
はい、いや、でも、うん、結局、あの作らない、
そうなん
ですやってらない
と
ですよね。
そうそうそう、
まあ野球だって3割打者ってね、はい、
そうなんですよ。
もうすごいわけですから、はい。
そうですね。はい、うーん、新橋レッドペッパーのマスターからは1割打者だねなんて
言われました
。厳しかったですね。
厳しい。
ヨカ君はね1割だなーなんつって。
でも逆を言えば小説とか考えたら1割なんてヒットしてないですからね。
そうですね、
はい、
そう考えればね、
演歌歌手は1本ねヒットが出れば一生食えるって言いますから。
そうですね、
はい、
う
ん、
そうか。じゃあやっぱりもう恐れお掃除ホームレスをねずっとこうやっていくと、
はい、
ね、いうふうにすればなんとかいろんなところで呼んでもらえるといいなと思うんですよね。でもうあの一つ難しいなと思ったのは、はい、広島の竹原っていうところがあるんですけど、はいはい、そこで呼んでもらったことがあるんですよね、人権週間ということで、はい、まあ、人権に関わることということで呼んでもらったんですけど、はい、ただお客さんの反応そんなにもっといいはずなのになと思いながらやってるんですけど、うん、そんなにいい感じ反応じゃないんですよ、
うん、
でも広島の人はこういうふうにお聞きになってあまりその感情を元に出さないっていう感じで聞いてるのかなと思ったりもしたんですけど、でもやっぱりよく考えてみるとホームレス自体が路上生活をする人が広島にそれほどいないってことなんじゃないかなっていう。
あ、それはそうですね、う
ん、それですぐには、あ、それは東京のことなんじゃないのみたいな、そういうふうに捉えられてたかなとか、ちょっと
北海道とかも少ない、ほとんどいないですね。冬は越せないので。
あ、冬越せないからですね、
はい、はあ、外は分
そうですよね、はあ、だから、まあ、そういうふうにちょっと考えてたところがあるんですよ、だとすると都心の周りあたりでしかできないかなと思ったんだけど、でもやっぱり、この間その就労支援施設でやった時に、とある方がおっしゃる、それはスタッフの方でしたけど、やっぱりこの話を聞いて、なんかね、車椅子に乗ってね、掃除する人が身近にいたんだって、群馬のらしいんだけども、
はいはいはいはい、
その人のことを思い出しましたって言うんですよ。
へ
ー。で、まあ単に普通に車椅子に乗ってる人だっていうことで、はい、で掃除をしてるっていうだけなんだけれども、でそれが、まあ、人から感謝されてたりとか、うん、あ、いつもありがとうねと言われてたりとかしてるっていうことみたいなんですけど、ただそういうのを思い出したっていうことなので、だから決してそのホームレスのことじゃなくてもホームレスのこと話してるんだけど、僕はだけど、聞いたお客様はまた別のところをなんか思い出したとか、うんうん、それでいいんだ、
まあ、でもそういうのって割と後からじわーっとくるのはありますよね、やっぱり、
はいはいはいはい、そうなんですよ、うん、だからこれもうちょっとねやっていきたいなと思いますね。落語の、会に呼ばれた時に一回やったんですよ、
はいはいはい、
攻めだるまっていう、
ね、中野の、
はい、中野でやってる、
はいはいはい、
菊丸兄さん、
はい、
うん、が声かけてくださいまして、
はい、
そこでやったんですけど、で、まあ、その時の反応もなんか良かったのかどうかちょっと分かりませんけどね、はいはい、だけどその中の一人たまたま一人がそこで聞いた大掃除ホームレスが良かったっていうふうにねツイートで書いてあったんですよね。だからやっぱこれ一人でもいいっていう、
いや、そうですよ、
ね、いれば
やっぱ聞いてもらってなんぼですからね。
そうですね、
はい、
うん、もうそう思って、
はい、
もうだどんどんどんどんかけていきたいなと、はい、いう思ってます。
今月の新宿の会、最新期に迫っておりますので、はい、もちろん今月もネタ卸しは
します、
はい、
けれどもまだ何をするかっていうのが決まってないというちょっとね、難しいんですよね。あ、あれだ、スタ タルヒンっていうピッチャーが、
はいはいはい、有名な野球の、
はい、
あの人が、またまたこうフェイスブックなのかな、あじゃなくあフェイスブックだったかツイッターだったかおっしゃったけど、でたまたまこうでパッと出てきたんだけれども、難民なんですってこう書いてあったんだよね。難民のところなんかこのツイートフォローしてるからなのかもしれないけども、なんかまあここ、まあ、みんなこう難民のいろんな日本にいる難民の人のこう写真がバーッと出て、なんかという感じだったと思ったけれども、次にスタルヒンが出て、あの方はやっぱりその難民ということでこう来て、でそのうちに戦争が始まっちゃっていじめられて、だけど、戦後また復帰して、だけど早くして亡くなっちゃうっていう、その概略略歴が書いてあったんで、あそれちょっと面白いそうだなと思って調べてみようかなとは思ってるんですけどね。あといつも、お客さんの中で、こういうの龍角さんにいいんじゃないのっていう、ネタを探してくれる人が一人、はいはい、あの既得な方が、はい、もう僕の、この創作にあたっての片腕となりつつあるような
タイムプランター的な、
はいはい、方が一人あのいますので、まあ、彼がから来た、まあ、海谷林蔵も彼なんですよね。
あなるほど、はい、なるほど、前回の
そうなんですよ、
はい、
はい、そういうのもあるの で、で彼が言ってたものとして、どっだっけな、まあ、昔 の、 あの、まあ、総理大臣かなんかの名前誰か言ってましたね、山本権之丞だったか、はいはいはいはい、なんかそういうふうに言ってたので、はいはいはい、ちょっと名前忘れましたけど、なんかあの、芸者を芸者だかなんか、見受けするとかそういうようなことがなんかあったようなね、そういうなんか心のとても広い、まあ、軍人であったようなんだけれども、そういうところがあったみたいで、単に普通の軍人だけだったら面白くないけども、そういうところがあるね。
なるほど、
ちょっ
とまだじゃあこうまだ模索してこう
模索中なんですよね。
こっちこっちと、
はい、そうなんですよ。
何が出るか、
そうです、
お楽しみということで、
ということで、はい、
はい、
ちょっとどうなるか分かりません
まあ4月17日日曜日では、
はい、新
人田辺龍角の会で、
はい、ぜひよろしくお願いします。
何なる新作が上がってくるかを
上がってくるか
お楽しみに、
はい、
新人夫婦プラスに皆さん、はい、ぜひおいでくださいということで、
はい、
ここから終了したいと思います。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。